FM 横浜ポッドキャスト。
近代的な街並みに老いも若きもさまざまな人が行き交う素敵な街、そんな横浜にはかつて花街がありました。全盛期には600人の芸者さんがいて、街には三味線の音や歌声、笑い声が絶えなかったそうです。
It's so wonderful!
しかし、時代の流れとともに、料亭が減少し、横浜の街に芸者さんの姿は見られなくなりました。
But! 2017年、約20年ぶりに、横浜芸者が復活。そんな横浜の芸者文化の歴史、復活への道のり、そして今はどんな活動をしているのか、その軌跡をたどるポッドキャスト、横浜芸者ヒストリ
ー。お座敷遊びはお座敷にあるもので遊ぶのでお座敷遊びと言います。
飲みすぎてやらかしてしまったエピソードある。あ、また耳が痛いな。
横浜芸妓組合はちょっと敷居が低いと言いますか、
それどういうことか、
あ、なんていうか、あの、なんか
顔も落とさず真っ白なまま横たわってしまったり、
批判されることもあるかもしれないけど、それでも新しいことは挑戦していかなければいけないんじゃないかっていうのがね。
横浜芸者ヒストリー。横浜芸者ヒストリ
ー、ついに最終回。これまでのエピソードを聞いて、横浜芸者のお座敷ってどんな感じなのか気になったよね。ということでエピソード4はお座敷遊びについて詳しく聞いてみよう。今回もお座敷を終えたばかりの横浜芸妓組合の皆さんです。よろしくお願いします。
横浜芸者の代表しております福丸です。今日も頑張って楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。
横浜芸者の花伝です。今日も楽しくお願いします。
はい、横浜芸者の見習い浜っ子のゆずきです。今日もよろしくお願いいたします。
Hello everyone! まず、お座敷では何をするの？
お座敷では私たちの芸を見てもらうっていうのはもちろんなんですけれども、お客様のそばに行ってお酌をしたりご挨拶に回らせていただいてます。あとお座敷遊びもやります。
お座敷遊びって何？
お座敷遊びはそのお座敷にあるもので遊ぶので、お座敷遊びと言います。ですのでそこにある道具、例えば、昔だったらお扇子で仰いでたら当選鏡というものがあったりとか、あとは屏風があったらトラトラというようなお座敷遊びがあったりとか、そういう具合にそこのもので遊んで、負けますとお酒を飲むという、もうのんべえのための会ですね。そういった時間を設けるというのも一つのお座敷文化でございます。
どんなゲームがあるの？
トラトラというゲームがあるんですけれども、2人で対戦するんですけれども、間に屏風を挟んで人間じゃんけんをするという遊びですね。で、トラトラトラトラっていう曲に合わせて踊ったり最初するんですけど、最終的に、2人が屏風から出てくるんですけど、それがグージョキパーの役割で、トラと和藤内とおばあさんという3つのキャラクターの体で表現するというお遊びです。それでトラに勝つには和藤内、和藤内というのは漁師なんですけれども、加藤清正と言われている方で、それで加藤清正さんに勝つにはおばあさん、どうしておばあさんかと言いますと、おばあさんはあの加藤清正さんのお母様にあたるので頭が上がらないということでお母さんの勝ちで、お母さんに勝つにはやはり虎ですね。かぶりと人のみです。そういった具合で3つのキャラクターでじゃんけんをするという お遊びですね。
体を使ったじゃんけんっていう形ですよね、
うん、
あれ面白いのがやってる本人たちは屏風が真ん中に挟んであってお互いの何を出すかが見えないんですよ。ですけどお席に座ってるお客様はその屏風の中の様子が見えるので、あ、次あれを出すんだっていうので、うん、結構盛り上がりますよね。
小的な感じで、
うん、それでね、あのね、はい、それでドッキリしたことがあるんだよね。
え、なんですか？
あの最後にトラトラトラトラで出るんだけど、はい、その時に突然相手にびっくりするようなプレゼントを出してあげるっていう、
素敵
それでおめでとうみたいな
素敵なサプライズ。
そう、そういうことでね、なんか喜んでもらったりして、お客様からはどういう顔して受け取るのかなっていうような感じで、はい、楽しんでもらったりしましたね。
素敵、うん、
素敵なドッキリでしょ。
してほしい、うん、
途中お互いに顔を出したりするんですよ。その時も、あの普通にやっているんですけど、最後に出た時に思いがけないものが出てきて、それで相手を驚かすっていう、はい、
いや、じゃあもう皆さんなんかお祝い事したい時はぜひぜひって形です、
う
ん、
そうですね、相談してください。
That sounds fun! 僕もやってみたい。扇子を使う当選鏡ってどんなゲーム？
難しい。いやでも簡単に言えばあれですよね、その的があって、それに扇子を投げて当てて、その的が扇子に当たるから落ちるんですけど、本当のルールだと落ちたその落ち方で、そのなんか綺麗綺麗じゃないっていうか、いろんな役があるんですよね、落ちた時の見た目で、うん、でそれで点数になるんですよね。
そう、的にあの的が落ちるんですけど、その的になんていうのかな、あの扇子が乗っかるとか、うん、反対に扇子の上にその的が乗っかるとか、なんかそういったルールが いっぱいあって、30個ぐらいあるのかな、何種類あるんだろう。
すごいたくさんありますよね、うん、
その点数をつけるのも探すのも大変っていう、う
ん、そもそも今日もやったんですけど当たらなくないですか？
当たらなかった
。的に惨敗しましたよね。
当たらなかった。
一回も当たらなかった。
スカスカ
スカスカ、あーってなりました。もう点数っていう話じゃなかった。
しまいにはね、お客さんに教えてもらう
ってね。そうですね、あの芸者集、逆にお客さんに当選鏡のコツを習うという、う
ん、あ、プロのお客さん。
ほんと久しぶりだったな、今日やったの。
Interesting、うん、面白そう。それってお酒を飲みながらやるの？
もちろんです。お酒飲みながらやって、負けるとバッパイって、罰の杯って書くんですけれど、バッパイでみんなの前でお酒を飲んで、それで何々さんよ日本一って私たちが盛り上げるんですけど、それで日本一ポーズを取ってもらうのが横浜流となっております。
もちろんね、飲まないパターンも、うん、あのお酒飲めない方はお水とかで、うん、ただその罰ゲームとしてなんかポーズ、うん、していただいたりみたいな、
う
ん、
その方のね最高のポーズをね作ってもらうっていう。
負けて飲みすぎちゃったエピソードは？
耳が痛いですね。とても耳が痛い。
ありますね、ほんとね。
でもやっぱりそのお座敷っていうスイッチが入ってるんで、お座敷出るまでは大丈夫なんですよ、なんとか。出た後緊張の糸が切れて、組合に帰ってなんかその白塗りのまんま、福間のお姉さんの優しさで布団が敷かれていて、そこで顔も落とさず真っ白なまま横たわってしまったり。
そのお店の後がね。
はい、
うん、
後が大変
です。大変ね。
そんなに飲むの？もちろん無理して飲まなくてもいいんだよね。
そうですね、あの基本的には、まあ、自分の、うん、飲める範囲でっていうことにはなってんですけど、お客様になんか勧められちゃうとやっぱ断りづらいので、ついもらってしまうので、それに負けてしまうと あの、はい、悲惨なことになります。
悲惨なことになります
僕もお座敷遊びを体験してみたい。でも芸者さんを呼ぶって敷居が高いイメージなんだけど、そのお高いんでしょう。 How much？
うん、そうですね、あのプライス的にはあの、まあ、私たちも公表してるんで特にあの躊躇しないって言うんですけど、一人芸者を呼ぶのに25,000円でなんですけれども、その25,000円で2時間一緒にいられるっていう設定なんですけれども、それで、踊りと三味線を呼んでくださるとなると、まあ、簡単に言うと5万円ですよね。それで、まあ、消費税だったりとか、あとは車代とかかかっちゃったりとかするんですけれども、でもそれを人数分で割るとなると、例えば10人で2人を呼ぶとなると1人5,000円ぐらいずつ分けあれば一緒に遊べるよっていうぐらいですね。
いいね、みんなで割り勘すればそんなに高くないね。
そうですね、お食事代もやっぱりあの決まっていますし、飲み代が重なっちゃうと大変なことになるかもしれないですけど、それぐらいでしょうかね。
でも飲み放題とかもね、
そうそう、結構お店にはやって
るね、プランであるから、うんうん、そうすれば私たちが飲んでいようが、うん、お客様が飲みいようが、うんうん、定額ですからね、
うんうん、
お座敷がある料亭じゃないとダメなの？
え、そんなことないです。どこでも貸し切って、お店を貸し切って芸者を呼ぶっていうパターンもありますし、私なんか最近はあのそのお客様のお宅行ってお座敷遊びをしたっていうのもあります。
すごい、はい、
それはナイス。ホームパーティーに芸者さんが来てくれたら絶対楽しいね。その他お座敷以外で横浜芸者を見れるチャンスとして今度イベントがあるんだよね。
イベントの告知をさせていただきます。
はい、
2024年4月28日日曜日、野家の横浜にぎわい座にて旅館松島140周年祝いの会を行います。
おお、
全席指定、お弁当お茶付きで1万円で販売しております。どうぞ皆様、予約お問い合わせ申し込みは旅館松島までお願いいたします。皆さんお待ちしております。
Check it out。 それではここで横浜芸者の素顔に迫るこのコーナーに行ってみよう。何が出てくる？横浜芸者座談会コーナー。このコーナーでは横浜芸者の皆さんに芸者ならではのあるある話や芸者についての疑問・質問に座談会形式で答えてもらいます。それではお題の紙が入った箱から1枚ずつ引いていこう。
はい、じゃあ引いてみます。
お願いします。
では箱から、はい、どれだ。化粧、おしろいなどメイクが独特ですが、美しく見せる芸者メイクのポイントは。芸者メイクのポイント、うん、やはり目ですかね。目とか眉毛、眉毛もなんかあのつり上がったりとか、ちょっと洋風にならないように笹眉にして描いたりするのが私的には好きなんですけれども、それと目もその場面にもよるんですけど、舞台だったりとか普通のお座敷によってもメイクの仕方は変わってきたりするんですけれども、ちょっと切れ長にするような感じには私はしています。
笹眉って何？
あの笹の葉があるじゃないですか。笹の葉、笹の葉のようになんかまっすぐ目に、まあまあ私もちょっとまっすぐ目なんですけれども、そういった感じに描くと日本風なお顔立ちになるっていう、で、あの顔のパーツにもよるんですけども、目と眉毛の間がちょっと広くすると輪っぽく見えるんですよね、うん、目と あの眉毛が近いとやっぱり洋風になってしまう感じがするので、うん、私はそこを気をつけてやっています。まあ、元から和風な顔してますけどね。カデンちゃんどうぞ。
あ、でもお姉さんがお話ししてた目っていうのは確かに一番特徴が出ますよね、うん、本当に組合のお姉さんたちでも本当それぞれ誰も同じ目の形のメイクっていないと思うんですよね。ラインの引き方だったり、あと私たちその黒いアイラインの他に赤いアイシャドウっていうんですかね、目張りっていうんですけど、うん、それをしていてその形だったり大きさだったりそれによってもちょっとかっこいい系になったり可愛い系になったり眉以外にもそういう要素がありますね。私の個人的なメイクのポイントは唇が結構重要なのかなって思います。
唇どういう風に描く？
唇は、まあ、でも唇って本当に人それぞれだと思うんですけど、私が思う白塗りは本当に口は小さく、
うん、そうだね、
普通の、はい、
おちょこぶ
ちおちょぼ口
おちょぼ口
そうです、なんか普通のメイクのように描くと大きすぎたりもするし、でも大きすぎるからって小さく描くと人によってはやっぱりバランスがおかしくて、で私最初多分福間お姉さんに唇は小さく描いた方がいいよって、うん、教えていただいて、特に上唇とか小さい方がいいよって教えていただいたんですけど、うん、なんか私の場合そもそもの上唇が本当になくて、あのもう上唇の存在が線なんですよでそので教えていただいたからとてやっぱり人それぞれの顔なので、やっぱない上唇はちゃんと描いた方がいいなと思いまして、最近上唇ちゃんと描くようになってなんか唇がちゃんとあるなっていうあと山形の方がいいですよね、なんかしっかりと、うん、あのこの溝っていうんですか、うん、唇のはあの何にもなしに、結構あの洋風の化粧とかだとこの山消したりすると、
え、そうそう、逆じゃない、
え、消しません、ここ
逆よ、
え、なんか石原さとみさんとかのメイクが流行った時とか、うん、消してる方多いイメージ
です。でもなんか確かに白塗りの方がちょっとぷっくりを、う
ん、はい、なんかラインで描くメイクなので、うん、結構そこぼんやりすると違う なんかそれこそ白塗りで丸かったらおばきゅうみたいななっちゃいますよね
私は薄型山だね。
そうですね、お姉さん、うん、お姉さんなんかベースがもうほんと福原お姉さんベースがもう、
うん、
白塗りにぴったり、ね、
すごい似合う
ゆずきさんは、
いやー私もこれメイクが全然上手じゃなくて、そのお姉さんがさっき言ってた笹眉とかも描けるようになるのすごい難しくて今も研究中なんですけど、うん、本当に難しいですよね、自分の眉毛が、うん、多分私結構太い方なんで、
うん、でもずいぶんすぐ描くようになったよね。
あ、ちょっとだから、うん、あの難しくってちょっと眉毛自分の細めたんですよ、うん、イベント前とかにちょっと、うんうん、あの描くの邪魔にならないように工夫してます。
最初はやっぱり肌に合わなかったよね、白塗りのね、
本当に全然ダメでしたね、
いや絡んじゃってね、
やばかったです。はい、あのいろいろあのお姉さんが優しくて、皆さんと違うメイク用品を使っていいよとかあの言ってくださったりとかしたんですけど、ちょっと最近は皆さんと同じようなものを使えるように徐々に
免疫が
免疫を
肌を鍛えてる
鍛えてます
じゃあ次の人引いてください。
じゃあ、いきますね。続いてどどん、お座敷ゲームでの笑い話失敗談とありますが笑い話、私なんかトラトラをお客さんとやった時に、はい、うん、なんか6回とか7回ぐらい全部同じだった時があって、
何全部同じ
って、あの全部同じポーズ、
あーあ、
ずっとお客様が、ずっと愛子、私とお客様が ずっとアイコになって、なんか最初盛り上がってたんですけど、ちょっとなんかだんだんみんな飽きてきてなんか仕組んでんじゃないのみたいな感じに若干なんか空気感がなってきて、なんかちょっとなんかそれを見かねた多分お姉さんが、なんか、うん、じゃあもうアイコでアイコでって、なんか2人で一緒にパッパイを飲んだ気があ
るね。
ありますね、
気が合う2人みたいな、ね、
気が合うのいいですけど、最終的にね、なんか大変です、収集がつかない、
収集がつかないね
そうだね、あるよね。
お座敷休みって結構なんだろう、うまくそういかないコツってちょこちょこありますよね。なんかそのトラトラもそうですけど、あのコンピラフネフネ、あのね、音楽に合わせて手を出し合うやつですけど、まあ、手を出し合うんで本当にリズム感覚が乏しいと難しいんですよね。でどんどん歌が速くなっていくので、交互に出せなかったり、お互い手ぶつかっちゃったり、まあ、そういう事故だったらいいんですけど、もはや手を握ってくる人がいるんですよねあれは恋ですねそれは違う遊びでしょって
もうパッパイし始めちゃうと本当ね、なんか進まなくなっちゃって、どうしてもいつもその人負けるみたいなあね、そういうあのコンピラフネフネ系はね、じゃんけんはやっぱり運だから、どうしても誰かはどんなに強くても負ける場合があるけれども、テクニックに関してはちょっとね、
あと酔うともうどんどん弱くなりますからね、もう何にもできなくなっていく、
そうやっていけばやっていくほど勝ってる人がどんどんもう一回ってやると、はい、ね、やってる人が強くなってくるしね。
そうですね、
じゃあ次の人引いてください。
じゃあ私が、カディンが今このくじを引きます。飲みすぎてやらかしてしまったエピソードあるあ、また耳が痛いな
カデン姉さん、
耳が痛いな、
カデン姉さんの得意なやつ、
これは話してもいいんですか
得意なやつ、
え、本当に話していいですかちょこっとだけお話しするんですけど、あの本当にとっても素敵なお客様がいたんですよ。60歳過ぎぐらいですかね、
うん、
すごいあの人生経験豊かなで、お座敷も慣れてる方で、あの一緒に踊ってくださるようなお客様だったんですよ。でもう本当にこっちがあのお酒を継ぐより先にどんどん飲ませて、
うん、
もう美味しいお酒をたくさん一緒に味あの、まあ、楽しんだんですけど、それプラスお座敷遊びももちろんたくさん行って、でついに酔っ払って2人で楽しく最後踊ったりしたんですよ、
うん、
でまあ私も楽しみすぎたんですよね。もう楽しすぎてお酒をいくら飲んだか覚えてないんですよで、まあ、その日朝から他のちょっとイベントとかもありまして、何も飲まず食わずで、まあ、ずっと踊ってる一日で、お酒もいつもより回ってしまいまして、そのお座敷でありがとうございましたってあのご挨拶して出た瞬間、お腹が空いていたのと酔っ払ってたので、そこに生えてたあのなんか草を酔っ払ってなんか食べていたらしいんですけど、道の草みたいな道草をあのでもちょっと私本当に記憶がなくて、あれ福原お姉さんが、うん、あのいいですか、私の草食べてるの見たんです
そう、なぜかね、もう耐えられないぐらいもうダメだって言ってこうバクって食
べどういうこと
で、なんかまずいって言ってたら
ペッペッって言いながらダメだってダメだって言いなが
らなんでや
恥ずかしいと、
気の毒だったよ、はい、いつの間にかそんな酔っ払ってたのかいみたいな
そうなんですよ、
本当に頑張ったんですね、
うん、ちょっと広いお席だったし ね、
そうですね、
人数もいっぱいいて目の届かないところでね、うん、なんかそんな楽しい会が繰り広げられていた、
繰り広げてしまって草を食べることになって、ね、お腹が空いてるのもありまして、
うんやばいね すごいエピソードだね。ゆずきさんは？
私そこまで飲んだことないかもしれない。白塗りしてても顔赤いのがバレるぐらいで、ちょっと多分さっき家電姉さんがおっしゃってたような、あのアドレナリン出てるから、なんかこの人前に出てることでちょっと緊張状態みたいになってて、組合に帰る前のこのタクシーとかでちょっとドッとなんかこう、うん、あーってくる、うん、まだね半年なんで自制心が保たれてる。福丸姉さんはやっぱりいろいろ
あるよ。
あるよ。
やっぱりお酒、お席ってね、うん、結構ね、あの私の場合はもう日本酒の試飲会みたいな感じで、
う
ん、それでなんかお客様と会うたんびに、あ、福丸姉さん姉さん姉さん姉さんついでじゃあ乾杯って飲むじゃないですか。そしたら次のお席で姉さん姉さん
無限ループ
あなたは1杯目かもしれないけど私2杯目3杯目みたいな。そういう感じで本当ね、なんか三味線何弾いたかよく分かってない。しかもそれをね動画に撮られてたっていうね、最悪パターンだよ。見たくないよね。
ちょっとした罰ゲームですね。
本当にそれでいてお花代もらっていいんですかみたいな。でもそれでお客様はもう楽しんだからいいとか言ってね、優しかったけどね、うん、
Time's up! 座談会はこれにてフィニッシュ。横浜芸者の皆さん Thank you!4回にわたって横浜芸者の歴史と文化を紹介してきた横浜芸者ヒストリー。最後に NPO 法人横浜芸妓組合の設立者でプロデューサーの加藤俊彦さんに今後はどんな展開を考えているのか聞いてみました。
横浜芸者はどっちかというと料亭とかの仕事が多いわけじゃなくてイベントが増えてきているんですね。やっぱりいろんなイベントに呼んでもらっていくことが多い。なぜならやっぱり横浜は観光を今中心にやっぱり街が動いているので、ということは横浜芸者も横浜ならではの、まあ、ずっとお話しさせていただいた曲だけではなくて今流行りの曲なんかにこう着物着て踊ったり白塗りで踊ったりするっていう、まあ多少よそから見たら邪道なことやってるって言われようが何しようがやっぱり来てくれた人たちに喜んでもらうためなら何でも やろうよっていうところがあって、だからいつも自分たちで企画している時でも一部二部とかはもう普通にちゃんと芸者の格好してるんですけど、それからさっと着替えてドレスになっちゃうとかいうね、でそれで洋楽を和楽器でやってしまうとか、まあ、そういうのをやってみたりとか、まあ、あとは今、まあ、僕は神楽をやってるので神楽の衣装を着て神楽の演目を芸者でやってみるとか、その神楽っていうのは縄文時代の文化で仮面劇なんですね。やっぱりこう仮面を使って何かになりきる、でもその芸者さんたちには化粧をして他の何かを宿すみたいな感じがあるので、だから弥生時代にお面っていうのが少なくなってくるのは化粧が増えてきてるからなんですけど、まあ、そういうのを全部取り入れながら新しいものを作っていこうっていうね。だから去年なんかも、ね、みんなでダンスミュージックを踊ってみたりとかね、まあ、いろいろ やりましたね、
うん、やっぱりやりましたね。
もうそういう方が受けてきて、そういうのが今度は何やってくれるのかっていうお客さんとかも出てきてね、やっぱり新しく、まあ、いろんな風な見方をしてほしいですね。だから無茶ぶりをどんどんしてもらえればそれに応えていくっていうのがこれからの横浜の姿勢で、やっぱり批判されることもあるかもしれないけどそれでも新しいことは挑戦していかなければいけないんじゃないかっていうのがね、ずっとみんなでいつも思いながらねやってることですね。
代表の福丸さんは、
あのもっともっと横浜盛り立てるためにっていうのはおこがましいんですけれども、あの気軽に横浜で楽しんでもらいたいなっていうところで私たちも手助けできたらなと思うので、あの、まあ、芸者集もどんどん増やして、まあ、最終的には舞台で浜踊りっていうのをまた再現できたらなと思ってます。
カデンさんの今後の目標は？
私は横浜芸者にいる皆さんと違って本当に一から、あの日本舞踊も何も 他の町で修行とかもせずにこちらでお世話になっているので、私みたいな横浜が好きで横浜のことをもっと詳しくなりたいっていう方が増えるような活動をしたいと思っております。
ゆずきさんは？
そうですね、私もそんなに日本舞踊とかこうあんまり勉強しないでこちらにお世話になっているんですけども、やっぱり入ってから踊る楽しさを知ったりとか横浜のこういう歴史にも触れることができたので、お客さんとかあとはもともとそういう日舞とかに興味ある方たちにどんどん関わっていただいて、この横浜の魅力とか芸者の魅力とかそういうのをどんどん伝えていけるように、そういう団体になっていけたらいいなと思います。
このポッドキャストを聞いて芸者になりたいと思ったらどうすればいいの？
あ、芸者になりたいと思ったら私はインスタで調べまして、あとインターネットで調べて横浜芸妓組合を見つけたんですけども、本当にメールをしました。皆さんもメールしてみてください。結構横浜芸妓組合は他の地域さんよりも多分ちょっと敷居が低いと言いますか、
それどういうこと
だ、なんていうか京都とかにしか芸者さんいないと思って住み込みじゃないとこう芸者になれないんじゃないかとかそういう先入観があったんですけども、住み込まなくても大丈夫だし、兼業も OK っていう、こんなに自由度が高い組合っていうのは多分他で聞いたことが私はなくってなんかその自由度っていうのも多分横浜芸妓組合のこういうパフォーマンスのなんていうんですかね、幅の広さにもつながっている部分だと思うので、まずはお気軽にメールをしていただければいいと思います。
それでは加藤さんから締めの言葉をどうぞ。
まあそうですね、だから2017年に本当に最初一人で始めて、でも何かってやっぱりいろんなこうことやらせてくださいって先ほど言いましたけど、ただ横浜芸妓組合は一生懸命なんですよ、みんな。だから2017年にこう始めた時からずっとやってること変わんないんですよ。でもずっと同じことやってるとどんどんどんどん良くなって変わっていくんですね。だから変わらぬ味で100年とか200年とか言ってる店だって200年前と今では絶対味が変わってるんですけど、変えようと思ったわけじゃないんですよね。だんだん今に合うようにこう変えていこう変えていこうってやってるうちにどんどんどんどん人数も増えていってて、ぜひ興味がある方は最初の頃の映像も YouTube にありますし、最近のもあるしねインスタで見てもらってもこう、でも気持ちはね、みんな横浜芸妓組合の志としてはずっと一生懸命こう横浜の文化を伝えようっていう気持ちがずっと変わってないんですね。これからもそういう風にやっていきたいと思ってますので、ぜひ当時のことを知ってる方がおられましたら横浜芸妓組合のホームページ見ていただいてね、ぜひいろんなことを教えてください。すぐに会いに行きますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
横浜芸妓組合の皆さんありがとうございました。横浜芸者復活の道のりには横浜の歴史と文化を未来へ紡いでいこうという情熱がありました。横浜芸者に興味を持った方、ぜひ横浜芸妓組合のホームページから問い合わせてみて。横浜芸者ヒストリー、最後まで聞いてくれてありがとうございました。 Thank you for listening. Bye bye.